インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカク、またの名前をニート著作家ジョンドーがお送りしておるやつでございます。はい、本日は133日目でございます。今日はね、今日は超魔界村 BGM 集を聞きながらね、ラジオ20分間お送りいたしますね。超魔界村というわけでね、これもね、やるたびにネタが変わるシーンですからね、その回を見てる方でないとわからないネタでございますけどもね。そういうわけでラジオ参りましょう。コメントの方を読んでいきます。モコさん、コメントありがとうございます。こんばんは、インカクさん。こんばんは。弾肉バックパッカーの旅、下北沢編見ました。インカクさんのカレーが全然減らないのが面白かったです。修行、地獄と聞いてても辛そうでした。なんか痛そう。あのスープカレー屋さんでの話もまた聞かせてくださいね。ではまた。というわけでコメントいただきました。そう。そうっすよね。弾肉バックパッカーやってましたね、そういえば。もう完全にもう、記憶から消去していましたけども。ね、まあ、弾肉バックパッカーの旅、下北沢編。これね、下北沢編の前にね、実はね、一本すでに、弾肉バックパッカーの旅を収録しているんですけどもね、その辺を、それはね、がっつり編集して、ね、皆さんに提供する予定ですのでね、そのね、前撮ったやつはね、また、なんかの機会にね、皆さんに、お見せできる、日がね、来るとは思いますけどもね。まあ今回、下北沢編ね、マジックスパイス、下北沢のスープカレー屋さんに行ってきた、ね、それを YouTube にね、もう全部上がってるのかな。東京行ってる間に、まあスマホで撮影して、その場で、もう上げちゃいましたけどもね。まあまあね、まあ見ていただければ、YouTube に上がってるんで、見ていただければなと思うんですけどもね。いやーね、辛かったですね、やっぱり。まあね、あれだけ見てるとね、ただの拷問のように見えますけどもね、実際美味しいスープカレーなんですよ、実際はね。だからね、身の丈に合ったレベルを選択していただければね、全然、美味しいスープカレーでね。辛さがね、なんて言うんだろう。いわゆるなんか辛いって言うんじゃなくて、やっぱり、スパイスでできてるんで、なんかね、なんだろうな、辛さの種類がね、なんか、我々の想像する辛さとはね、また違う辛さで、その点は本当に、良かったんですけどもね、いかんせん、極楽は、遠かった。という話でね。まあね、J さんがね、我らが雨男、城之内心はね、辛みしか感じないことで有名ですけども、ね、いっちゃん上をね、難なく、完食していましたけどね、さすが、という感じですけどもね。まあね、スープカレーね、前北海道に行った時に一回食べて、まあ、それだけですね、食ったことあるのは。まあ、2回目ですけども。ねえ、まあね、カレーってついてますけどもね、まあ、スープカレー、まあ別物ですけどね、やっぱりカレーとは。でもね、あれはあれで、非常に美味しい買い物ですし、まあね、シアター711のね、すぐ近くなんですよ。隣の坂道を登って、すぐ上にね、インドな感じの、本当に極彩色のね、そこだけ本当にインドに迷い込んだようなそういうお店がありますんでね。まあね、今度ね、来年、あれだ、ヒップホップ侍、シアター711でやりますんでね、その時にでもね、ぜひ、行っていただければなと思います。美味しいスープカレーがね、食べれるんで、もうね、身の丈に合ったレベルを選択していただければね、ぜひ、よろしいと思います。ね。 そういうわけでね、まあ、東京でスープカレー食ったぞという話でした。ね、東京ではね、あんまり、もう、最初のね、もう、打ち上げの時以外はね、あんまり、もう質素な感じで済ませてたんでね、ああいうのをお店で食えたのがね、良かったですけどもね。ね、そういうわけでね、診断メーカーしましょうか。診断。ね。どうしましょうかね。じゃあね、ホットな診断からね、なんか、お、ハロウィンの仮装を決めたっていう、ね、時事ネタですね、ハロウィン。ハロウィンがね、いつかはわかりませんけどもね。いかんせん日本には馴染みのない文化ですから。じゃあね、これ、ね、1056通りもありますね、これは。これはね、インカクと、インカクスラッシュ4道で、勝ち合うかどうかね、これが。それがまあね、このコーナーの肝ですけども。ね、じゃあ、インカクの、あなたにぴったりの仮装を診断してやんよというわけで、インカクの、ね、仮装を診断してもらいましょうかね。ハロウィンの仮装を決めた。インカクにぴったりのハロウィンの仮装は、シエル・ファントム・ハイブ。誰でしょうかね。シエル・ファントム・ハイブ。ググりましょう、こういう時はね。こういう時はね、もうググるのが一番ですよ。Google 先生に聞くのがね。ね、もう、こうやってね、もうどんどん、芋づる式にね、こう知識が増えていくわけですよ。ね、Wikipedia でもそうですよ。どんどんどんどんね、進んでいって。で、大体、そうやって得た知識というのは大体ね、もう活用する場がないんで、ただ脳を圧迫するだけですけどもね。はい、黒羊ですね。黒羊のやつでした。ね。それの仮装をしろと言われてもね、わかんないんですけどもね。ジョン・ドーの仮装を見ましょうかね。今度は、ジョン・ドーにぴったりのハロウィンの仮装は、金太郎。はい。和ですね、和。急に、黒羊の鼓にね、和が来ましたけどもね。ハロウィンにね、金太郎がいたらね、困りますけどもね。お菓子くれなきゃ、いたずらするぞ。はい、指導どう、はい、どうどう。ね。まあ、そんな感じで、インカクスラッシュジョンドーで検索しましょう。インカクスラッシュジョンドーにぴったりの仮装は、リリチオ様ですね、これは。犬僕ですね、それは。リリチオ様の仮装。うん。まあ、でもこれあれですね、また、インカクとインカクスラッシュジョンドーが似た結果になるっていう。ね、黒羊と犬僕ですからね。やっぱすごいですね。1056通りもあんのに、やっぱりジョンドーだけなんか違うっていうね。すごいですね、これは。何なんですかね。最初の文字、ここでね、ジョンドースラッシュインカクで検索するっていうね。そういう、ウルトラシーをやってみましょうか。これでね、金太郎に近いものが出れば、ああ、そういうルーチンで診断してるんだっていうのがね、もう解明されますよね。ジョンドースラッシュインクにぴったりなハロウィンの仮装は、銀玉のカグラ。金太郎ではないですね、決して。かといってね、黒羊とか、犬僕の分類かといって、分類かと言われると、果たしてそうでもない。ね。やんなきゃよかったですね。こんなんなるからね。そういうわけで、診断メーカーしていきました。はい。そういうわけで、インカクでございました。ジョンドーでございますけどもね。また、1ページ上げました。ね、ここ最近はね、もうものすごいペースで、ページが上がっていきましてね。まあ、下げ更新ですけどもね。ここ最近、もう、1日1ページ上げてる計算になりますけどもね。すごいペースですよ、これは。まあね、昨日言った通り、入居者ネタだけしかないようなページですけどもね。なんでね、あと1ページで、第24話はね、完結しますんで、そうですね。これはね、京都公演までには、上げ更新ができるんじゃないかという、 ね、そういう期待に胸を躍らせていますけどもね、ただ今。ね。明日ね、できればいいんですけど、実はちょっと明日ね、ちょっと野暮用で、早朝から大阪に出ないといけないんでね。だから、早く寝たいんですけども、ラジオ撮ってる暇があったら、ね。なんでね、まあ、明日、まあね、夜まで、まあ夜か夕方かな。夕方ぐらいまでね、ずっと、ちょっと大阪で、やることがあるんでね。まあそれが、でもまあね、そんなに、時間かかるページでもないんで、そうですね、下手したらね、まあ明日のうちに、更新して、まあ、3連休最後の日、に上げ更新がね、できるっていう、そういういい感じの、更新になるんじゃないかなと思いますけどもね。ねえ、やっぱり更新のタイミング、上げ更新のタイミングっていうのもね、やっぱり、読者を、あれする、ね、手段としてはね、やっぱり有効なものだと思いますけどもね、どうなんですかね、例えば3連休があった時に、その前の日に上げるのがいいのか、どのタイミング、もちろんまあ、どうなんですかね、最近、まあね、どういう時にこう作品がよく上がってるのかっていうのはね、あんまり観測したことはないんであれですけどもね、まあ休みの時だからって上げて、早くに埋もれてしまうのもね、あれですし、まあかといってね、なんでもない時に上げても、またいっぱい人が来るまでに埋まってしまうっていう、そういうこともありますからね、まあその辺はね、考えどころと言いますか。ちょっと見てみましょうかね。週刊少年 VIP がね、どんぐらい1日に上がってるのかみたいなものをね。週刊少年 VIP と出しまして、まあ今日ね、もう10月7日ですけど、7日に入っても、この1時間半でまあ3本作品が上がってまして、その前の日、6日が、6、7、8、9、10、11、10、いっぱい上がってますね。で、5日がまあまあ少ないと。やっぱり、休みの日にはたくさん上がるんですかね。その前の日曜日、30日、あ、でも、日曜はね、2本しか上がってない。先週は2本しかね、上がってない。まあ、前作品一覧で見たいのかな？前作品一覧で見ると、30日、ね。先週の日曜日は、1、2、3、4、5、6、7、8、すごい量が上がってますね。っていうか、まあ、全作品一覧で見ると、やっぱそれなりに、毎日たくさん本数が上がってるんですね。雑誌単位で見るから、差があるように見えますね。ね、最近はね、なかなか、新しい作品開拓できてないんでね、あれですけども。あ、そうだ。最速の、あれが飛んだ、らしいですけどもね。結構、これのマイリス、頼りに、最速のマイリスを頼りにしてるところがあるんで、ちょっと困るんですけどね、そういうことされると。かといってね、どの作品を入れてたかどうかとかはね、完全に覚えてないんで。今ね、299件、マイリスに入ってますけどもね。メチルオレンジブルーイエローをね、ついさっき、マイリスに新しくぶち込んで。もうちょっとあったような気がするなぁ。まあ、最速、まあね、思い出した時にしか利用しないんでね、最速は、あれですけどね。ね、バクバクバクも完結したから見なきゃって言って、結局まだ見てないんでね。やっぱりね、長い話になるとね、どうしても、途中で、ついていけなくなっちゃったりね。思い出した時に読んで、で、思い出すためにまた一から読むみたいな、そういうことになりますけども。ね。まあね、 とりあえずまあ、明日、明後日にのね、上げ更新したいと思いますけどもね。上げ更新して、この後はね、まあ、デュエル部のメンバーが来ます。バロスに。それでね、まあ、一応、デュエルの完結、というわけで。まあね、ちょっとね、ワロス編はね、ちょっとテーマを詰め込みすぎた感があって、まあ、まず、静香の過去、っていう話があって、あと、まあ、みゆきと刹那の話であったり、それプラスの、トーマの、トラウマの話もね、ここで、25話でやっちゃうんで、となるとね、やっぱり、ちょっと、1エピソードに詰め込みすぎかなという気もしないでもないんですけども、まあ、何よりね、やっぱり1話あたりのバランスですね、問題は。まあ、28ページ、22ページ、で、41ページっていう風になっちゃうんで、まあね、これはサブタイ縛り、サブタイに、話をね、サブタイを決めてから話を作って、で、サブタイに縛りがあるんで、まあ、こういうことになってしまうんですけどね。で、前回のね、アダバナの完成、23話が完成したのがね、今年の1月23日。なんで、いやね、もう、半年以上ね、40ページにかけてる計算になりますけどね。こうやってね、1日1ページぐらいのペースでね、ポンポンポンと上げていければね、全然、OK なんですけどね。やっぱり何なんですかね。特にね、1ページあたりの書き込みが特に少ないっていうわけでもないんで、何なんだろう。まあ、デュエルが進んでないから、こういう風になっているのか、あるいはまあ、ある意味はギャグシーンなんで、あんまり、凝ることがないんで、1ページ仕上がるのが早いのか、あるいは、そういう技術がついたのか、ね、それは、ちょっとわかんないですけどもね。まあ、ともかくね、あと1ページで、上げ更新でございまして、あれ、次はね、メイデンティティクライシスの更新に今取り掛かります。ね、あっちもね、結構放置してるんでね。メイデンティティクライシスは、最終更新が、いつだっけな。9月の6日。あ、でも1ヶ月か。それでも1ヶ月か。まあね、コニーはね、まあ月間なんで、1ヶ月ほっといてもね、あんまり下がらないと思うんですけど、ね、あ、でも、ちょっと待って。どこだ？メイデンティティクル、あったあった。ね、1ヶ月放置しても、だいたい真ん中ら辺ですね。コニーの。で、まあそういう点で、やっぱり、コニーにしたのが正解というか、正解というかね、まあメイデンティティクライシスがね、話が全く始まってないんで、とりあえずまあメイドとメイデンティティクライシスをまあ繋ぐ、ととか繋いでね、そうやっていきたいんですけどもね。あとね、メイデンティティクライシスの方はね、1ページのサイズ、今の現行のデュエル部のサイズよりももう一回り大きくしてて、で、まあデュエル部も25話から同じサイズにしようと思ってます。なんでね、まあメイデンティティクライシスとデュエル部とね、まあどんどん進んでいきます。ね。まあ、メイデンティティクライシスの方はね、この後ですけども。まあ、この4年間でメイドの世界がどういう風に変わったかをね、こうやって断片的に紹介しつつ、で、まあ、丹波優たちもね、どうなったのか。あれからだから、マスターズイレブンが攻めてきて、ああいう風になって、それから、この4年間、 何があったのかっていうのを、まあ、その、各キャラクターの回想シーンで、まあ、断片的に描いていって、うん。それで、まあ、まあ、その、4年間の溝を塞いで、そこからね、メイデンティティクライシスのメインの話に行こうと思ってます。まあね、その、結局ね、デュエル文に使っちゃってるんですよね。そのプロットというか、話の流れを。なんでね、ちょっとあれですけども。まあそんなこんなでね、やっていきます。というわけでね、陰角スラッシュジョンドー本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイナラー。